ヨハネの福音書15章16節。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。私たちの人生で大切なものの一つは確信です。自分がしようとしていることに確信が持てないため、決断ができず行動に踏み出せないでいる人は案外多いと思います。そのような人は思い通りに物事が進まないとすぐイライラして怒りをぶっつけたり、不安や恐れにとらわれて自分の殻に閉じこもったりしてしまいます。誰もが確信を持って人生を送りたい、確かな人生の歩みをしたいと願っていますが、どうしたらそれができるようになるのでしょうか。確信を持つためには、まず事実を事実として認める必要があります。確信は事実に基づいたもの、しかもその全体を見て知った上でのものでなければなりません。そうでないと、皆さんもよくご存知の象と目の見えない人たちのお話のようになってしまいます。そのお話では、王様が6人の目の見えない人たちに象を触って、それがどんな動物かを答えよと命じました。足を触った人は、柱のようですと答え、尾を触った人は、綱のようですと答えました。鼻を触った人は、木の枝のようですと答え、耳を触った人は、扇のようですと答えました。お腹を触った盲人は、壁のようですと答え、牙を触った盲人は、パイプのようですと答えました。それを聞いた王様は言いました。お前たちの言うことは、みんな違っている。それは、象の一部分にしか触っていないからだ。象は、お前たちの言うすべてを持っているのだ。このお話は、物事の一部だけを見て、それがすべてだと考えがちな私たちへの戒めです。同じようなことを人に対して当てはめてしまうと、少しでも自分が嫌な思いをした人がいたら、その人の良い面を見ないで全部を否定してしまうようなことになってしまいます。私の身近に、私は一目見ただけで人のことが全てわかると自慢していた人がいました。その人がある人のことで私に、あの人とは付き合わない方が良いと言ってアドバイスしてくれたことがあります。けれども、付き合わない方が良いと言われたその人に会っていますと、良いものをたくさん持っていて、とてもプラスになったことがあります。一部だけしか見ないで物事や人を決めてかかることは確信ではありません。それは偏見です。イエス様の時代のパリサイ人たちは偏見を持ってイエス様を見ました。彼らはイエス様の学歴を取り上げて、どの教師からも習ったことがないのに、なぜ人を教えるのかと批判しました。職業を取り上げて、大工の子に過ぎないではないかと言って蔑みました。出身地を取り上げ、ナザレから何の良いものが出るだろうかと言ってイエス様を受け入れませんでした。イエス様は聖書の預言を成就し、奇跡を行って、ご自分が神の御子であることを証明され、彼らはそれをその目で見ていながら、決してイエス様を信じようとはしなかったのです。彼らもまた、象の一部しか触らなかった目の見えない人たちのようでした。イエス様は、確信と偏見とを取り違えている人たちのことを嘆いて、こう言われました。ヨハネの9の41です。 もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。自分が知っていることは、ごく一部に過ぎない。まだ全体を把握していないと謙虚に認める。そのことによって私たちは、偏見から解放され、確信に導かれるのです。私たちの確信は、神がこの世界を創造され、人を愛しておられるという事実に基づいています。創世記によりますと、人は創造の6日間の一番最後に作られました。これは神が人の住む環境をすべて整えてから、それを人に与えられたと考えてよいと思います。聖書は神様を天を創造した方、地を形作りこれを仕上げた方、これを固く立てた方、これを防爆としたものとして創造せず、住むところとして形作った方。と呼んで、神様がこの世界を人のために作られた。と言っています。神様は太陽、月、星を地を照らし、時と人、都市を知らせる印として天に置かれました。あの大きなエネルギーの塊である太陽や、大宇宙に広がる数知れない星を、神様はまるで部屋に飾り物を飾るようにして、こともなげに天に配置されたというのです。けれども神様は、人をお作りになるときには、念入りに愛を込め、手をかけて作っておられます。創世記の1-27に、神は人をご自分の形として創造された、神の形として人を創造し、男と女とに彼らを創造されたと、ある通りです。創造の事実を見るだけでも、私たちはそこに現れた神様の全知全能に驚きます。また、神様の人への愛を感じずにはおられません。神様は神様から離れ罪人となった私たちのために、ご自分の御子イエス・キリストを世に使わせてくださいました。イエス様は人を愛したのに人から憎まれ、人を癒したのに人から傷つけられ、人を生かしたのに人によって死に追いやられました。しかしイエス様はそれらすべてを私たちへの愛の上に忍ばれました。イエス様はエルサレムのごく近くにありますゴルゴタの処刑場で十字架にかけられました。そこは最も汚らわしく呪われた場所ですから、神様はそこを最も聖なる場所とし、祝福が湧き出るところとしてくださったのです。イエス様は十字架という祭壇の上で私たちの罪をその身に負い、私たちを許し清める犠牲としてご自分を捧げられたのです。それだけではありません。イエス様は3日目に復活され、信じる者を永遠の命で生かすお方となられました。このイエス・キリストを信じる者は、この世で守られ、永遠の御国に行くことができます。もし私たちが救われ、守られ、祝福を受けることを、自分の善良さや良い行い、また、人のために払った犠牲などを根拠にして得ようとしたら、誰一人救われることはなく、自分は救われているという確信を持つことはできないでしょう。救いと救いの確信は自分の努力によって得られるものではありません。それはイエス・キリストによって救いを成し遂げてくださった。神の愛に、信頼することからしか生まれないのです。パウロはローマ人への手紙の7章、 自分がどんなに罪深いものであるかを告白しています。ところが8章では、私はこう確信しています。と叫んで、こう言っているのです。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。ローマ8章の38節と39節です。どんな被造物もとありますが、これは神様が世界を創造されたという事実に基づいた確信です。私たちの主、キリストイエスにある神の愛との言葉は、イエス・キリストのご生涯と十字架、復活によって明かしされた神様の愛のことを指しています。このように私たちは神様が示してくださった事実に基づき、そこに現れている神様の愛に信頼して救いの確信を持ち、その確信によって力強く人生を歩むことができるのです。さて、今日の箇所ですが、このイエス様の言葉は、私たちの信仰の確信をさらに強めてくれる言葉です。イエス様は弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは本当のことです。漁の後、網を繕っていた漁師たちに、また、酒税所で帳簿をつけていた酒税人に、イエス様の方から声をかけ、イエス様が彼らを弟子になさいました。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。イエス様はここでそう言われることによって、イエス様が世を去られると聞いて、動揺している弟子たちに確信を与えようとされました。私が選んだのだ。だから、私があなた方の責任を取る。私が与えた命令をあなた方が果たすことができるように、必ず私がそのようにすると言われたのです。弟子たちはこの時はまだ確信を持てないでいましたが、イエス様の復活の後、その確信を持ち、聖霊を受けてからは、より一層確信に満たされました。ペテロは生まれつき足の不自由な人が施しを求めた時に言いました。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。ペテロが私にあるものって言ったのは癒しの力のことでもあるのですが、それよりももっと力あるイエス・キリストの名です。ペテロは自分に与えられている癒しの力だけでなく、その力の与え主、イエス・キリストのお名前をこの人に与え、この人はキリストの名によって癒されたのです。イエス様のお名前は、人たちに使命を果たす力であるとともに、人々の祈りが聞き届けられ、祈りの答えを得るためのものでもありました。また、あなた方が私の名によって、父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです、と言われた通りです。初代のクリスチャンはこの約束を信じて祈りました。誰もが人たちと同じように伝道したわけではありませんが、皆日々に祈り、ことあるごとに集まって祈り、イエス様が託された福音を述べ伝える、その使命を祈りによって果たしました。祈りが聞かれる。この確信は、実際に祈らなければ得ることはできません。祈って答えられる。そうすると、さらに祈るようになる。そのような体験の積み重ねが、 私たちにイエス様にある確信を与えます。思いもしなかったことが起こるとき、たとえ一時的に動揺することがあっても、主が助け導いてくださるとの確信が与えられます。何をどうしたらよいかわからないときも、主が道を開いてくださると信じることができます。確信の強さと信念の強さとは違います。信念は自分の力でしょう。しかし確信は自分自身を、その弱さも含めてイエス様にお任せすることによって得られるものです。使徒パウロは殉教を前にしてこう言いました。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかしそれを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。テモテ第2の1章12節。その方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信している。イエス様はこの確信を私たちにお与えくださいます。このような確信によって日々を歩むお互いでありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、イエス様は私があなたを選んだと語りかけ、イエス様を信じ耐える者こそ確信に満ちた人生を送ることができると教えてくださいました。私たちを選んでくださった主に自らをお任せし、主に信頼し従います。日々の祈りを通して私たちにイエス様にある確信を増し加えてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。